ございます。昨日は気温が5度まで下がり、一気に寒くなりました。今日は幾分温度が上がっているようですが、木々の葉も落ちて冬の到来を感じます。今週の皆様の体調が守られますように祈ります。今日はヨハネの福音書20章19節から23節です。イエス様が復活された日曜日の夕方、弟子たちは自分たちも捕まって裁判にかけられるのではないかと不安と心配の渦の中にいました。イエス様と最後の晩餐を過ごした2階の部屋では、急いで知らせに来たマグダラのマリアが、私は主を見たと弟子たちに伝えましたが、弟子たちはユダヤ人を恐れて戸に鍵をかけて集まっていました。戸に鍵をかけていたということは、その時の弟子たちの心の状態であったと言えるかもしれません。そこへ復活されたイエス様が戸に鍵がかけられていたにもかかわらず、部屋に入ってこられて彼らの真ん中に立たれました。復活されたイエス様は弟子たちの体と違って時間や空間の制限を受けない体なので、閉じられた部屋に自由に出入りすることができたのです。イエス様は弟子たちに最初に平安があなた方にあるようにと語られました。イエス様を処刑したユダヤ人指導者たちが、今度はイエス様の弟子たちを捕まえようとしてもおかしくない状況だったので、弟子たちはこの時外の気配にビクビクしながら不安と恐れの時を過ごしていたのです。目の前のイエス様の姿に弟子たちはどんなに驚いたことでしょう。最後の晩餐の席でイエス様は弟子たちに、私はあなた方に平安を残しますと約束されました。そして今、現在の状況や今後のことに強い不安を抱えている弟子たちに、イエス様は今一番必要な平安を与えたのです。それからイエス様は十字架上で負った手の釘の傷跡と脇腹の槍の傷跡を弟子たちに見せました。ご自分が間違いなく十字架上で死んだイエス様であることを示して、弟子たちにご自分がイエス様であることを明らかにされたのです。弟子たちは目の前に立っている方が死者の中から復活され、生きておられるイエス様であることがはっきりと分かりました。彼らの霊の目が開かれたのです。イエス様であることが分かった弟子たちは、失意の状態から喜びへと変わり、皆で喜んでイエス様を囲んだのです。イエス様は再び、平安があなた方にあるようにと繰り返し語りかけられました。不安で、恐れで、ざわついていた彼らの心に平安が与えられ、恐れや不安がなくなりました。そして、イエス様と共にいることに安心した弟子たちに対して重ねて、さらに主にある平安のうちに前に進んでいくように語られたのではないでしょうか。イエス様は続いて、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わしますと弟子たちに新たな使命を与えられました。イエス様のこの地上での使命は、十字架の死によって全ての人の罪をあがない、イエス様を信じる人たちに罪の許しと永遠の命を与えることでした。イエス様の十字架の死によって罪の許しと永遠の命が信じる人に与えられる福音、良い知らせを今度は弟子たちが世の人々に伝えるために世に使わしますとイエス様は言われたのです。それからイエス様は弟子たちに息を吹きかけて言われました。 聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。このイエス様の言葉は、カトリック教会では司祭が人の罪の告白を聞き、許しを与える権威を持っていると理解されています。しかしイエス様を信じる者は、神によって罪が許されるのであり、拒む者には裁きがあると言われ、主権は神様にあることがわかります。さて、イエス様が処刑されてからは、最後の晩餐が行われた2階の部屋で鍵をかけて、不安におののきながら身を潜めていました。マグダラのマリアは、私は主にお目にかかりましたという言葉を聞いても、弟子たちの恐れは消えなかったのです。弟子たちはイエス様が捕らえられた時に逃げたことや、イエス様の弟子であることを3度否定したペテロなど、神様に対する罪意識を持って集まっていたのではないでしょうか。そしてこれからどのように歩めばよいのか分からずに途方に暮れていたのでしょう。しかしイエス様はそのような弟子たちに近づいて、平安があなた方にあるようにと声をかけられたのです。弟子たちの罪や不信仰を許すために、イエス様は十字架にかかり死んでくださったのですから、弟子たちはイエス様からの平安を感謝して受け取ればよかったのです。そして弟子たちに息を吹きかけて、イエス様は信じる者に聖霊を与えて、イエス様の罪の許しと永遠の命への福音を人々に述べ伝える使命、役割を今も私たち一人一人に与えてくださっているのです。弟子たちがそうであったように、私たちも目の前の状況を恐れて問題を避けようとしたり、自分の立場を守ろうとしたり、忠実なしもべとは言えない姿に、イエス様の目に私たちは罪の許しの福音を人々に伝えるものとしてふさわしいとは言えないと思ってしまうところがあります。しかし神様はそのようなあなたや私の弱さをよくご存知であり、心配することはないのです。私の友と呼んでくださり、いつでも主の働きのために用いてくださるために、あなたの意思をイエス様は待っておられるのです。私たちがイエス様の証しをすることができるのは、あなたや私が立派な人格を持っているからでも、信仰深いからでもありません。神様の深い愛と憐れみの心は、私たちの罪や不信仰をイエス様の十字架によって許してくださっているのです。私たちはいつか弟子たちのようにイエス様を裏切ったり見捨てることがあるかもしれません。しかしイエス様は決してあなたや私を見放したり見捨てることはなさらないのです。イザヤ書43章4節にある通り、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、いつも語りかけていてくださるのです。さまざまな出来事に心が揺れ、イエス様から気持ちが離れたり、疑う心を持ったとしても、信じる者を愛し、決して見捨てず見放さないお方です。あなたは私のうちに住んでおられる聖霊に導かれて、満たされて、イエス様と共に歩んでいることの幸いを覚えて、イエス様の罪の許しの福音の証しをしてまいりましょう。一歩一歩でいいのです。そのあなたの歩みを主は喜ばれ祝福してくださるのです。主に希望を持ち、期待していきましょう。今週の皆さんの歩みが祝福されますようにお祈りをいたします。お祈りいたします。 御在天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださっているあなたの皆を褒めたたえます。先週1週間の歩みを守り導いてくださったことを覚えて感謝をいたします。イエス様は私たちを心から愛し、そして聖霊なる神様を私たちのうちに与えてくださっています。イエス様の罪の許しの福音を述べ伝えていく者として、私たちをそれぞれ整え導いてくださるようにお願いをいたします。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに守り祝福してください。病を得ている方々を顧みて癒し健やかにしてください。試練の中にある方々を助け励ましお支えくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊との親しき交わりが回収一人一人とともに今も後も常しえまでも力強くあらんことを。アーメン。